ビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本。日々ビジネスの場で活躍されているあなたに、特に会社経営や人事労務に携わっているあなたに、すぐに役立つ情報をお届けするプログラム、ビズステージ HR へようこそ。ラジオ日経の薬師陣美穂子です。 HR とは人的資源管理のこと。ビズステージ HR は社会保険、労働法規、労務についてなど、働く人に関する制度や問題などについてご紹介するシリーズ番組です。この時間は経営改善虎の巻労基法の基本と題して、労働法規の基盤ともいえる労働基準法の基本を8回シリーズでお届けします。講師は社会保険労務士で株式会社セレナの松川優馬先生です。
松川優馬です。
ラジオ日経の薬師陣美穂子です。さて松川先生、前回は4つのルール、労基法、労働協約、就業規則、労働契約の優先順位と労使協定についてご紹介いただきましたね。今回は
労基法の全体像についてお話しいたします。
はい、労働基準法という法律の全体像ということですね。ちょっと難しそうですけれども、聞いていただく上で注意していただくことはありますか？
ここで労基法の基本をきちんと理解していただくという意味で思い出していただきたいのが、労基法は対等な立場ではない状態で契約を結ばざるを得ない労働者を守るためのものであるということです。
はい、
つまりいろいろある労基法の条文の中でも最も大切な部分はあくまで労働契約であるということを忘れないでいただきたいということです。
はい、これは第1回にご説明いただいたことですね。さあ今回は法律の概要をご紹介します。松川さんにできるだけ分かりやすい言葉でご説明いただきますが、なかなか分かりにくいかもしれないですね。次回からはもっと具体的なお話になりますので、今回はちょっと肩の力を抜いてリラックスして聞いてみてください。さてまずこの労働基準法、略して労基法ですが、これって長い法律なんですか？
まず労基法は第1条から第121条まであります。
聞いただけで頭が痛くなりそうですが、
はい、部分的に削除された条文も一部あるんですけれども、はい、全部で121条まであるということです。
はい、
そしてこの121条が全部で第1章から第13章までの章に分けられています。
はい、それではその第1章から第13章まで各章ごとに解説をお願いしようと思います。まず第1章、総則です。総論の総に法則の則ですね。これはほとんどの法律の一番最初にありますね。
はい、簡単に言うと小説のプロローグみたいなものです。
あ、はい、
この法律の趣旨目的、この法律で使われる専門用語の解説などが出てきます。
はい、プロローグって書いてくださればもうちょっと馴染めるのに。
確かにそうですよね。
はい、続いて第2章です。労働契約、前回もその前の回でもご説明いただいた労働契約です。
はい、早速出てきましたね。
はい、
これが労基法で最もメインとなるところです。
そして第3章が賃金、これも用語解説にありましたね。
以前ご説明しましたが、
はい、
賃金とは簡単に言うと使用者が労働者に働いてくれた見返りとして支払うお金のことです。
はい、
お給料のことですよね。
はい、
労基法上は給料という言葉は使わないんです。ちなみにこの賃金は労働契約を結ぶ際に必ずあらかじめきちんと決めておかなければならない内容の一つなんです。
はい、
つまりこの第3章の賃金も結局は労働契約の内容をより詳しく定めているものとなります。
はい、
この流れはまだ続きます。
はい、 続くという次の第4章です。労働時間、休憩、休日および年次有給休暇、どれも用語解説に出てきた言葉ですね。
実はこれらの内容も労働契約を結ぶ際に必ずあらかじめきちんと決めておかなければならない内容なんです。
はい。
結局第4章も労働契約の内容をより詳しく定めているものとなります。
はい。
2章、3章、4章と結局労基法のメインとなる労働契約の内容を定めています。
はい。
ここでその労働契約に関して少しだけ掘り下げてみたいと思うんですけれども、この労働契約を結ぶ際に何かの書類、例えば労働契約書のような書類って必ず作らなければならないと思いますか？
契約っていうのはみんな紙にしなきゃいけないのではないでしょうか？
はい。答えとして特に契約書は必要ないとなるんですね。
そうですか。
はい。ただしです。
はい。
書類が全く必要ないかというとそれは違うんです。
はい。
必ず書面で明示しなければならない内容があるんです。
ああ、はい。
すべてをお伝えすることはしませんけれども、一部ご紹介しますと、はい、賃金、労働時間、休憩、休日、休暇などが主なものとなります。
はい。
今ご紹介した第2章から第4章の内容と重なります。
ああ、そうですね。
労働契約の中でも、とりわけこういった内容は、後から言った言わないのトラブルになるので、労働契約締結の際には、あらかじめきちんと書面で明示しなければならない、労働契約の中でもとりわけ大事な部分であるということです。
なるほど、わかりました。とりわけ大事な第2章、3章、4章ときました。続いての第5章は、安全及び衛生となります。これは初めて出てくる言葉ですね。
はい。第2章から第4章の労基法のメインがもうすでに終わっていますので、
はい、
ここからは少し肩の力を抜いて聞いてください。
はい、リラックスですね。はい、
安全及び衛生、これは読んで字のごとくですけれども、労働者が仕事が原因で怪我や病気にならないように予防するためのものです。
はい。
ちなみにこの第5章から派生して生まれた法律が労働安全衛生法という、労働者の健康面を守るためのルールを決めたものとなります。労基法は実はいろいろな法律の生みの親であったりするんですね。
そういうこともあるんですね。そして第6章は年少者です。似ている用語の説明に出てきた言葉ですね。
はい。第2回の放送でご紹介しましたが、
はい、
経験や知識が不十分で経済的にも弱い立場にある子供が大人によって酷使されるようなことがないようにするためのものです。
はい。そしてこの第6章の2というのがあります。第6章の2は妊産婦、2って珍しいものですね。
はい。もともとは存在しなかったものを後から追加したため、このような第6章の2という少し変わった章の入り方をしていますけれども。
そうですか。はい。
こちらも第2回の放送でご紹介しましたが、母体保護の観点から定められているものです。
はい。そして続いて第7章、技能者の養成、技術の技、能力の能、労働者の者と書いて技能者です。
これは昔の徒弟制度のようなものをなくすためのものです。
はい。
現在はなかなか関係のない規定ですが、昭和22年に作られた労基法の歴史が垣間見えるかもしれません。
そうですね。そして第8章は災害保障です。
はい。これは労働者がもし仕事中に仕事が原因で怪我をしてしまった、病気になってしまった、そういったことが起きたら使用者がきちんと責任を取りなさいというかなり厳しい内容となりますが、
はい、
そういった災害保障というものが労基法にあるんだということを知っていただければ十分です。
はい。
ちなみにこの第8章、災害保障からもまた別の法律が生まれてくるんです。通称、労災と呼ばれている法律は、
あ、はい、
実はこの労基法第8章がルーツなんです。労働者災害保障保険法。これが労災の正式名称です。
はい。
労基法第8章を 社会保険の一つとして制度化したものが労災となります。
はい、労基法なかなか小沢さんですね。
はい、
はい、続いて第9章は就業規則です。内容については前回詳しく教えていただきましたね。
はい、用語解説でもご説明してきましたが、会社が作るルールでした。
はい、
その就業規則を作る上でのルールが定めてある部分です。
はい、そして第10章です。寄宿舎、共同生活の施設であるあの寄宿舎ですよね。
はい、
はい、
これも現在ではあまり関係ないことが多いんですけれども、タコ部屋のようなものをなくすためのものですね。
はい、
労働者のプライバシーとか私生活の自由を侵害するような場所で労働者に生活を行わせる、そういったことをなくすためのものです。
はい、それから第11章は監督機関とあります。
はい、この労働基準法を管轄している行政機関について定めてあります。
はい、
通称労基と呼ばれている機関で、
はい、
正確には労働基準監督署のことです。
はい、
労基法に違反する会社を取り締まったりするんですね。
はい、そして第12章雑則とあります。章の意味としてはその他というような意味ですね。
はい、そうですね、労働者名簿ですとか賃金台帳など会社で保管するそういった書類のことなど、その他諸々のことなどが定めてあります。
はい、そして最後第13章です。罰則です。
はい、これは労基法違反に対してのペナルティが書いてある部分ですね。
はい、駆け足で労基法全13章の概要をご説明いただきました。さて先生、次回はどうなりますか？
次回は労働時間と休日についてお話しいたします。
はい、またよろしくお願いします。松川先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりましたビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本、いかがでしたでしょうか。ビズステージ HR にはこの他にも社会保険の仕組みを知り、節約できるところは節約するためのアイデアをご紹介する経営改善虎の巻社会保険料節約法のパート1パート2をそれぞれ2100円でダウンロード販売中です。パソコンで聞くタイプやデジタルプレイヤーにダウンロードして手軽に聞ける有料ポッドキャストタイプなどをご用意しました。また CD2 枚組は5250円、税送料込み5750円で販売中です。
賃金を変える時期をほんのちょっと工夫すると節約できることもあるのです。
詳しい購入方法はぜひビズステージ HR の番組サイトでご確認ください。ラジオ日経のウェブサイトからアクセスできます。そしてこれまでビズステージでお送りしてきたスキルアップビジネスリーダーへの道、メンタルタフネス迷わず行け、リーダーの条件迷わず行け、それでも今会社を辞めますかも好評発売中です。それでは今回のステージはここまでです。ビズステージ HR 経営改善虎の巻労基法の基本、お相手は
松川優馬と
ラジオ日経の薬師陣美代子でした。